ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。今日朝の光を受けてということですが、ですね、私はかなり張り切ってですね、緊張感持ってですね、誇り高き日本で満足な生活を送らないかんと。まあ私は大体そうなんですけど、周りを見てますと、日本に誇りを持ってない人もいるし、それから満足な生活を送ってない人もいるんですね。不満で生活してる人も多いもんですから。やはり人にアドバイスをしたり、こういったものを世の中に出すためにはですね、まず自分の考えが改めてしっかりしてること、確信があること、そしてレベルが高いこと、やっぱりそれを守らないとですね、まあ、せっかくこのブログを読んでいただいたり、聞いていただいたりする人に失礼だと思ってですね、ワイシャツを着て、ネクタイをして、時には背広を着て、そして自分のこう今理解している限界を少しでもちゃんとして、本当はね、まだ10回ぐらいなんですけど、もう30回も40回もやりたいと思ってたんですよ。ところが、まあ、KD さんについては私の気持ちはですね、私は人を恨んだりする気持ちが湧いてこないんですよ。私の喋ったものをもう一回聞いてみますとね、やっぱり自分の心はそうなんだけども、口調はね、僕の口調にはちょっと KD さんに対する感情が入ってるかなと思ってですね、本当はないんですよ。全然ないんですけど、人間つうのはそういうものかなと思いましてね。ここで少しやっぱり考えてみようと、もう一回考えてみようってことで、今度は、リラックスな服を着ましてね、それで朝の光の中でやっております。まあ、外交系が今ものすごく動いてるんですね。まあ、トランプ大統領のはじめ、韓国では戒厳令が引かれたり、それから、フランスの政府が倒れたりですね、それから、シリアのアサド政権が崩壊したりと、まあ、次々とですね、まあ、大きな事件が起こっておりますので、まあ、それについての私、まあ、NHK はね、なんだって私たち受信料払ってますから、しかも強制的に取られてますからね。ですからやはり NHK に対してはちゃんとした意見を述べなきゃいけないと思ってるんですが、まあ他の民法もね、ものすごく変であるってことは変でありますし、私も随分長い間、まあほぼ30年ぐらいにわたって地上波に出ておりましたし、新聞にも随分出していただいたもんですから、まあそういったマスコミ、まあ、いわゆる今言われてるオールドメディアって言いますか、まあ、そういった人たちの心情も分かってるんですけれども、まあ、昨今の外国の何からこうやり直そうかなと、やはりKD さんのこととか、KD さんに関して、それを KD さんをカバーしようと思っていろいろ調べていただいたりした人もおられましてね、まあ、そういう人のコメントを、まあ、この僕ひばりクラブってのはやっぱ双方向、僕が講演するときに必ず質問時間うんと取ってもらうんですよね。やっぱり人間っていうのは人の話を聞いただけでは誤解することがあるので、誤解とは何を言ってるかって言ったら、これはもう私ヒゲしてんじゃないですよ。私の言い方は、私の生きてきた社会の人たちに分かるようにっていうふうにどうしてもなっちゃうんですね。それでまあ皆さんのコメントを見ますと、私と違う社会でずっと生きてきた人がいますよね。まあその人は私の言うことを誤解したりするのはまあある意味じゃ当然なんですよ。人間のコミュニケーションとは非常に難しいですからね。私が考えてることじゃないことを思わぬことをこう言われてですね、と思うことはありますよね。まあ夫婦喧嘩なんか大体それに基づいたことが多いわけですけどね。まあそういうことでいろいろ勉強もしまして、まあそうだなと思って考えてですね。まあ今日からは、どっちかっていうと少し、誇り高き日本の中で、満足な生活をした人生を送りたいっていうことは変わらないので、これから今日から始めるのが一段落したらですね、また元に戻って、やっぱり前向きに、僕はですね、まああそこで言ってるように前向きに、まあお互いに批判なんかしたって何の役にも立たないもんですから、まあそういうことでなくてね。もし気晴らしにそういうものを使うなら、気晴らし用のやつをなんか作った方がいいんですよね。目的が複雑になりますとね、ますます悪い方向に行く場合がありますんで。で、昨日かなんか、昨日、おとといですかね、 須田さんと、ね、NHK 党の方に、文化勲章どうだろうかということを書きましたんで、まあ多分一斉に不満が出てくるんじゃないか、異論が出てくるんじゃないかというふうに思うんですよね。っていうのは突拍子もないですからね。文化勲章に須田さんとね、あの NHK 党っていうと、それはやっぱり普通の日本人の感覚とは違います。それは当然違いますね。だけど私が須田さんと立花さんのことを出したのは、なぜかっていうと、やっぱり大きな功績だったと思うんですよ。まあ、人間というのはですね、なかなかね、これをやろうと思ってもできるもんじゃないんですよね。例えばお二人にしてもですね、もちろん東京から、兵庫の方に出向かなきゃいけないとかですね、それについては下準備もいりますよね。須田さんみたいに、私は情報が間違ってたと、申し訳ないというふうに謝るにしてもですね、やっぱり謝るときっていうのは人間の心の中では、どんなに立派な人でもね、どういうふうにみんなが感じるかなとか、この時、これを機会に自分はどうも社会で活動できなくなるんじゃないかなっていった心配の心が起こりますよね。まあ、立花さんなんかは比較的戦う姿勢ですけどね、やっぱり考えて、計画して戦っているおられるわけですから。まあその分は私たち、やっぱり感謝しなきゃいけないと思うんですね。っていうのは、私自身もそうで、私も須田さんから虎ノ門ニュースの打ち合わせの時に、朝、その須田さんから、実は武田先生、兵庫の知事の件はこうだったんですよって聞いても、びっくり仰天しました。その時高橋さんもおられましてね、高橋さんもいろいろ情報を言ってくれて、ああ、そうだったか。僕自身も、どっちかっていうとですね、テレビの画面なんか見て、知事がね、斉藤さんの方は変な人だなぁなんて実は思っておりました。ええ。そして斉藤さんが、誰かが言ってましたが、斉藤さんが失職した後ね、どっかの駅前、大きな駅前で一人で立って雨の中でしたね。頭を下げてんのを見て、いや、この人はどういう心境なのかなと思ったりしましたね。しかしそれはすべてテレビとかの地上波とか、そういうオールドメディアの情報でした。で、オールドメディアの人がこれほどですね、斉藤知事に悪意を持ってたということは私は知りませんでしたね。それが悪意がどういう理由かはわかりません。それから、そして私も発言しますとね、早速ね、武田は斉藤知事が偉いと思ってんのか、そのこと全然わかんないんですよ、まだ。人間というのは理解するまで相当時間がかかるんですね。だけど私が言ったのは、どうも報道だけは間違ってたようだと。それで自分がその報道に左右されて、間違った意見を持ってたようだと。それはすまなかったっていう感じです。自分自身にもすまなかったんですよね。それから、僕は発信しますから、人に。やっぱり発信するときに、兵庫県のことあんまり言わなくてよかったんですけど、言ってたら間違いがあって、須田さんみたいに謝らなきゃいけなかったでしょうね。だから、僕にとっても、いろいろ情報を発信する立場としてはですね、いやー、これはもう気をつけないかんなと。結構固くね、まあいろいろ斉藤知事が大阪の総務省からですね、大阪府に、出向してた時の仕事の状態なんかも一応知ってますし、それから前の兵庫県の知事の方ね、それも僕も個人的にもよく知り合ってるっていうのは中でしたから。だからそういう中で、その今度の斉藤知事のまあ、パワハラ事件っていうのにはちょっと奥が深すぎるんですけど、それを、まあ、事実として誤認した部分があったという点では、私は非常に反省してるんですよ。だけども、それに対して私の言い方のどこが不十分だったかわかんないんですけども、武田はなんで斉藤知事を支持してるのかとか、そういう反論が来ましてね、実はびっくりしたんですよ。いや、全然斉藤知事を支持してるなんて何にも言ってないと。だけどそういうのに取られたとこはどこだろうななんて今考えてましたらね、昨日か一昨日かのコメントにですね、私が KD さんのことを批判したものに私の発言があるじゃないかということをちゃんと、随分時間的に余裕のある人がいるんだなとも思ったんですけど、それはもう大変に感謝してるんですよ、僕。正直に感謝してるんです。感謝してるんだけど、まあそうは思いましたね。何月何日の何時のやつにこういうふうに発言してんじゃないかと言われるとね、それは確かにあれ全然何の間違いもありませんでした。嘘もありませんでした。私の発言そのものでしたね。で、それをこうじっくり読んでみるとですね、この断片を切り取るってことがどういうことになるか。 っていうことがよくわかりました。っていうのは、それはよく今までも分かってたんですけど、ある人っていうのはある背景を持って、その背景の中で喋って、その背景の中で喋った中の一部を切り取るとですね、別の背景の人から見ると違って聞こえるっていうね、まあ、そういう典型的なもんですね。で、これは非常に重要な部分を指摘されておりましたので、私はこれは前向きにね、やっぱり、まあ、例えば大東亜戦争ってのはどうして素晴らしい戦争だったのか。私が、この素晴らしいっていうのは価値観が入ってますからね、事実とは違いますんでね。大東亜戦争の事実を僕が勉強したところ、僕の価値観として大東亜戦争は素晴らしかったとこう言ってるわけですね。だから、あの戦争で命を落とした日本の310万人の人は立派な死に様だったというふうに私の評価がそうなんですね。で、この評価が他の人と違うのは全然構わないんです。それはもう、僕はあの意見が、いろんな意見があった方がいいっていう、もう心からそういうふうに思ってるんですよ。それが民主主義でありますしね。民主主義でありながらね、他の人の意見が間違ってるなんていうんだったら、最初から民主主義だって選ぶなと。ね。民主主義ってのは意見の違う人が一つの方向で行くっていう主義ですからね。まあこれはだから僕は、なんか民主主義がね、なんかヨーロッパから出てきたようなことを言う人いるんですけど、それは、聖徳太子が一番初めですよ。明らかに。和をもって尊しとなす。和をもって尊しとなすっていうのは、意見が違うから和が必要なんです。で、ヨーロッパは和をもって尊しとなすっていう考えがないからディベートがあるんですね。まあこれも、今こういっただけではね、なかなかまた誤解されますから、なぜ聖徳太子が民主主義であって、ディベートのあるヨーロッパが民主主義じゃないかということは、まあおいおいまたね、お話をしたいと思うんですけど、いずれにしても、大変に有意義な、ここ2、3日、土日も挟んでですね、有意義な時を過ごしました。それで僕も改めてね、今日お話ししようとしてるトランプ大統領の件、まあ、これ、随分前向きが長引いたもんですから、普通はこれやるとですね、せっかくトランプ大統領のことを聞きたいという人が、聞けなくなると思って、全般を端折って言うとですね、わーっと意見が出てきますので、まあ全般も丁寧にやっていこうかと思います。それでトランプ大統領の件はですね、これはやっぱりもうトランプ大統領が、1月、来月のですね、10日には、就任する予定ですからね。やはり、それ日本にも非常に大きな影響があります。まあ、日本は必ずしもアメリカの属国ではなくて、僕の言い方で言えばね、日本はアメリカの属国ではなくて、ちゃんとした独立した国家なんだけれども、アメリカの属国の方がいいと思って、アメリカの属国になってる人。それから、独立した国っていうのと、属国っていうのは何が違うかっていうことを、ちょっと間違って考えておられて、間違って考えてるっていうのは、何が本当かもわかりませんよ。だけども、一般の政治学で、独立国とはこういうもんだ。属国とはこういうもんだっていうのは一応定義がありますからね。まあ、そういう定義に基づいて考えれば、日本を属国にしようと思ってわざと行動して、それで日本が属国になってるっつって文句言ってる人って結構いるんですよ。日本はアメリカの属国なんじゃけしからんっつってるから、話を聞くとですね、あれ？この人、まあ一応政治学の定義から言えば、ご自分で属国を望んでおられて、その属国の状態になって、その結果、その属国の状態に日本がなるまでは行動でしょ？行動と言動。ところが属国になった後はこのその結果ですよね。で、そう聞いてみると、そのご自分は、属国になりたいという行動とか言動をされてて、その結果生じた属国の状態を嫌だと言ってると。例えば、もっと具体的に言えばですね。憲法9条を守れ。憲法9条を守れと、憲法9条を本当に字面通り守れば、属国じゃないんですよ。ところが、憲法9条を解釈するときに、属国として解釈してるんです。で、それでアメリカ軍が東京に横田基地持ってるのはおかしいじゃないか。いや、それは、あなた、憲法9条を属国として解釈して、それに従う、憲法9条が大切だと言った限りは、東京に横田基地があったって問題ないんですよ。で、憲法9条を独立国として解釈すれば、それは横田基地に米軍がいちゃいけないんです。ですから、それは解釈の問題と、それの結果がもたらした状態に対して自分の考えを作る場合と違うんですね。ですから、まあ、それも含めて、 大東亜戦争が素晴らしい戦争だったか、それとも、まあ、いわゆる侵略戦争だったかっていうのはですね、私たちのおじいさんおばあさん、お父さんお母さんが頑張って戦って亡くなったということに対して、我々子孫がどういう評価をするかというのは非常に大事なことだと僕は思ってるんですよ。僕は大事なことだと思ってるんですね。そんなね、大東亜戦争の評価をですね、アメリカの人とか中国の人が評価なんかしてもらっちゃ困るんです。やっぱり子孫である我々が評価しなきゃいけない。それこそが大東亜戦争で命を落とした人に対する私たちの尊敬の心だと。もしくは尊敬って言ったら引っかかる人がいればね、先祖をどう考えるかっていうのは子孫も非常に重要な行動だと私は思ってるんですね。ところでトランプ大統領はそういうことで、まあ日本がアメリカの属国でありたいと思ってる人とか、日本人ですよ。それから本当に属国であると考えてる人、いろいろいますので、やっぱり最近の外伝のね、激しい動き、外国の激しい動きについて、トランプ大統領からスタートしようかというふうに思ってます。トランプ大統領の大きな、日本人が知らなきゃなんない大きなことって3つあると思うんですね。一つは、トランプ大統領の性格です。まあ、国の政治っていうのは理論とか、そういうのも利害とかありますけどね。やはりトップに立つ人の性格っていうのは非常に大きく人間性ですね。聞きます。これはどうかっつったら簡単に言えば、普通の男性です。ごくごく普通の男性ですね。トランプ大統領が普通の男性だということの意味を、後で説明します。普通の男性って言うと、日本の普通の男性を思い浮かべちゃいけません。アメリカの方ですから、アメリカの普通の男性、っていうか白人男性ね。白人男性、アメリカの場合は人種差別ありますから。私が人種差別を持ってんじゃないんですよ。アメリカという人種差別のある国で、トランプ大統領の性格とか人間性を評価するんであれば、それは白人の普通の男性だというのが一番わかりやすいと思います。それから政策はですね、これもはっきりしておりまして、19世紀型政治をやると言っております。19世紀型ってもう100年以上前なんですね。ですからかなり違うんですよ。例えば関税というものに対して、まあ、19世紀、18世紀の末から19世紀にかけてのアメリカの政府、アメリカの国家の関税というのに対する考え方は、外国の国から税金を取って、それで国民には税金をかけないようにする。というね、まあ、今の日本と全く違う考えなんで、まあ、19世紀のアメリカ型の、考えを理解するのは、やっぱりちょっとに今の日本人は難しいところあるんですね。それから、まあ、実績はですね、まあ、いろいろ意見がありますが、まあ、もともと大金持ちだったじゃないかとかいろいろあるんですけど、やっぱりね、彼の40歳から50歳ぐらいのね、仕事の仕方、実績を、まあ、勉強してみるとね、やっぱりかなりの人だと言っていいと思います。まあ見かけすごく変に見えますけど、乱暴ですし、言葉も少し下品なところもあって、まあいろいろ、ご意見はあるんですけどね。私のアメリカの友達なんかもほとんどの人がトランプ大統領嫌いです。ですけど、それにはね、やっぱりトランプ大統領が過ごしてきたもの、つけたいろいろ知識とかやり方、それを納得すればね、ある程度納得できると思います。まあ、それから戦争を絶対嫌ってるっていう点もね、私はもう平和主義者ですから、戦争を嫌ってるっていう点で非常に彼はなんとか戦争を回避しようと思って随分頑張りますからね。まあ、戦争っていうのは平和が尊いなんていくら言ってたってダメで、具体的に戦争を回避する非常に大きな努力がいるんですね。まあ、そういう点が特徴であります。少し細かいところはですね、明日またお話したいと思います。